アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2683回6月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。 WWDC 基調講演いよいよ来週ですね。今週のオープニングテーマは充電していて忘れたものです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。充電されていなかったっていうのはたまにあります。ワイヤレス充電に乗っけとくと朝充電されてないってやつです。マグセーフになってからだいぶそういうことなくなったんですけれども、アンドロイドの方がマグセーフ非対応なんでたまにそういうことがあって焦ったりすることあります。マグセーフ最高です。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。充電ちゃんとできていないっていうのが最近よくあります。それは AirPods Pro です。長く使っているのでバッテリーがもう劣化してしまってるのかと思ってます。次の AirPods Pro がいつ出るかわからない中、買い替えるかどうか迷ってるとこです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。お金の充電を急がなければなりませんね。まあ、今年は子供も学費がかかったというのもありまして、ちょっと大変な状況です。ボーナス、プリーズ。よろしく、プリーズ。ミラです。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル触覚タッチ式ボタンの開発プロジェクトボンゴを再開か。 iPhone だけではなく iPad や Apple Watch への採用も検討との情報という記事が出ていました。 WWDC のイベントまであと1週間を切りましたけども、 Apple は2023年に発売された iPhone 15 Pro シリーズ向けに触覚タッチ式の電源ボタンと音量調節ボタンを開発していたと言われていまして、その開発プロジェクトは名前をプロジェクトボンゴというコードネームだったそうです。実際それは iPhone 15 Pro Max の試作機でその後確認されたこともあったそうなんですけども、なんと2023年4月初旬、突然そのプロジェクトは廃止されたそうです。うん、で、今回 Weibo、中国の SNS ですけど、そこで Apple 関連の情報を投稿しているリーカーの人が、これ、なんて読むの刹那かなんて読むやろ、刹那スーマかな、違う、わからんから、
もう。翻訳かけたら、刹那デジタルっていう感じに出ました、
ね。
う
ん、ああ、なるほど。刹那デジタル氏が。プロジェクトボンゴは再開されて iPhone だけではなく iPad や Apple Watch を含む製品ライン全体に対する触覚タッチ式ボタンの検討が開始されたようだと言ってるそうです。まあ、あくまで噂ですね、これは。まあ、ちゃうかってんって言うとおしまいになるような話でありますが。うん、サイドボタンですよ、iPhone の横の音量調節。
そうですね。
そこに、そこに触覚タッチ式のボタンが。
はい、あれ、昔 iPhone 7以降でしたっけ、ホームボタンついてる iPhone だとこんな感じの触覚タッチ式のボタンがホームボタンになってましたよね。
あったんですよね。
あれをサイドのボタンにも広げようとしたけども今のところ実現してないっていうところですよ。うん、
開発コストではなくて誤タッチ、誤って動くってことね、誤タッチの問題があったということらしいですよね。
物理的に押すわけじゃないので電気的な静電容量とかああいうものの変化を感知しているんでしょうから、そうすると人間が触ってない時でも同じような微弱な変化があったりすると反応しちゃうってことな、そこがどうにかできないうちは乗せられないっていうことなのかもしれないですね。
サイドなので触ること多いですよ。普通に手に持ってたら触りますからね。
そう、人間の触り方にもいろいろあるでしょうから、その触るパターンみたいなのが合致すればこれは人が触ってるって判断するっていう仕組みは作れるかもしれませんけどね。
人が触ってるだけじゃなくて触ってかつ押す操作をしてるっていうことまで
拾えればね、
拾わないといけないので、そこが難しかったのかもしれないですね。
でもあるとまたそれはスマホの性能獲得ということで、それで売り上げ伸びるかなっていう気もするけどね。
そういうわけではないと思いますね。
それでもね、なんか言いそうやね、触覚タッチボタンになりましたよって。
すごいアピールするでしょうけど、だからという感じはします、
ね。だから16でシャッターボタンついたじゃないですか。
ああ、そうですね。カメラコントロールです、ね、う
ん、で、あれすごいアピールしてまくったでしょ、あれ。ついたついたって。
ましたね。
でもそんなにボタンいっぱいつけたらあかんてってすごい思ったけど。また今年以降ボタン増えたらどうしようかなと思うけどね。
実際、あんまり私使ってないですね。
あ、そう。で、あれボタンを他のアプリから使えるようなボタンに例があるかなんだけど、あんまり聞きませんよね。
聞かないですね。
毎年一個ずつボタン増えて、ついにSIMカード入れる場所になる人がそういうオチになれへんかなって。
いや、そこでeSIMですよ。
あ、そうか、そうか。
あれ、どうなんですか？全部eSIMしてしまうとなんか弊害あるんですかね、
う
ん、
結局、物理SIMしか発行していないキャリアというのはまだあるんで、それを切り捨てることになってしまうので、まあ、しんどいだろうなというところですね。
あと、わかりませんよ。その、どっか会社とか団体で、そこが社員とかに対応するスマホは、SIM カードが物理的でないと確認取れないから、eSIM はダメとか言ってるとか、そんな例あったりしませんかね。
どうなんでしょうね。ただ、どういう事情かはわかんないですけど、その、確か中国向けに売られてる iPhone なんかは、物理 SIM、をデュアルSIMにしてるっていう感じで、
ちょ
っと特殊な仕様になってたりしましたよね。
そうでしたね。
国によってその辺の事情が違うんだろうなと思いますね。
そして、スミレさんが書かれた記事ですけどもね、スマホといえば、まあ写真を撮るのが皆さん大好きだと思いますが、アスキー JP にこんな記事がありました。写るんです、スマホアプリに現像した写真、データで受け取れるという記事がありまして、富士フィルムさんから5月28日、レンズ付きフィルム写るんですの現像注文と画像データ受け取りに対応したスマートフォンアプリ、写るんですプラスの提供が開始されてます。現像料金は2420円で、27枚、あるいは36枚、どっちで撮っても同額だそうです。こんなサービスあるんですね。
そうですね。始まったばっかりで。今までも写真屋さんで頼むと CD-ROM に焼いてくれるとか、そういうサービスは確かあったはずなんですけど、直接スマートフォンに送ってくれる、しかも公式のサービスっていうところが、また富士フィルムらしいなというか、力入れてるなというところですね。
同アプリで他にも受け取った画像ファイルをフィルム単位で整理できるマイフィルムや指定した画像で簡単にスライドショーが作成できるフォトムービーといった機能も用意すると。さすがに富士フィルムさんらしい展開やなっていう気はしますけど。映るんですって、まあコマーシャル昔あったの知りません。
ありましたね。
デーモン閣下がやって
る。デーモン小暮閣下がいろんな、
そうやってましたね。
やった。
やりましたね。
今回のこのアプリ iOS 版も Android 版もありまして、アプリ本体無料ですが、現像など一部サービスは別途料金発生ということで。これどうですか、スミレさん一回やってみませんか。
いやー、映るんです。久しぶりに触ってみたいなという感じもあるんですけどね。うん、昔はよく自販機で売ってましたけど。は
い、ああ、売ってましたね。うん、今ね、映るんですってね、2480円かな。なんかそれぐらいするんですよ。
結構しますね。
するする、
うん。まあ、生産数が昔よりも減ってるでしょうからね。
それもあるでしょうね。
あれ、映るんです以外に対抗版でなんかコニカかなんかあんなん出してたような気がする、う
ん、あの、いろんなところが出してましたよ。コダックも確か出してましたし。
そう、名前覚えてますでも。
覚えてないですね。
どうたっけ、
そう、それ名前が思い出されへんね。映りんこんやったかな、そ
いやいやいや。ちょっと今調べてみましょうか。
あれなんて、レンズ付きフィルムって言うんだよね。
そうですね。
そう。出た当初は、使い捨てカメラとかっていう
言い方をして。ああ、言ってましたね。
うん。で、それが一部批判が出たんですよね。
あ、トリッキリコニカやな。
ああ、そうだそうだ、あった。
はいはいはい。
トリッキリコニカ、そうだ。
これ、山口百恵さんの。
山口百恵さんのそう。そうそう。あの曲で、
トリッキリコニカっていう。
ああ、そうそうそう。トリッキリコニカあったな。そう、私、昔から偏屈だったんで、どっちか選ばなくちゃいけないってなったら、なぜかトリッキリコニカを選んでたんですよ、ね。はい、あと、コダックのやつとか。
コダックは、ファンセーバーっていうのが出てくるんやけど。コダックファンセーバー。
もしかすると、うん、あんまり商品名を押してなかったのかもしれないですね。
かもしれないですよね。ファンセーバーっていう名前で売ってたみたいです。今でも手に入るみたいですけどね。
今でも生産してる？
いや、なんかだからその、ね、どっかストックがあるみたいで、買ったいう人の記事を見てたんですけど。
あ、でも、ヨドバシドットコムでも普通に出てくるんで、多分まだ生産してるんだと思います。
フィルムってちょっと冷たいとこ置いとかなあかんねんね、あれ。
あ、そうなんですか。
ヨドバシカメラ行ってフィルムコーナー行くと、駄菓子屋の前のアイス入れるケースあるじゃないですか、ね、はいはい、透明の引き出し、あの、スライドが。ああいう入れ物の中に、あそこまで冷たくないんやけど、ちょっとヒヤッとしたところにフィルム入れて売ってるもんね。あ、フィルムって涼しいとこ置かなあかんねや、って。それ見て思ったんですけど。他はもうないですか？コダック、コニカ、ミノルタそんなん出しませんよね。
まあ、結局フィルム作ってる会社じゃないと、 出せないっていうのはあると思うんで、多分どっかの OEM なんでしょうけど、カメラ屋さんのチェーンなんかがプライベートブランドで作って出したりとかはありましたね。
ああ、はいはいはい。
うちの近所の、当時住んでたうちの家の近所の写真屋さんがちょうどチェーンだったんで、そこのチェーンのオリジナルのパッケージのやつとか売ってましたね。
はい、あ、コニカはね、トリケイコニカ以外にも、よくトレゾー君っていうのがあったらしい。
何ですか、
よくトレゾー君は、なんか、聞き覚えあるけど、ちょっと覚えてない。あと、トリッキリミニ言うのもあったみたいですね。
ああ、なんかそれは聞いたことある気がします。
うん。
映るんです、パノラミック。
はいはい、はい。
パノラマ撮影ができるやつとかありましたね。
パナソニックは、パナトルっていう名前で、でも中はよくトレゾー君やったらしいですけどね。さっき言ってたお店のやつはジャスコがトップバリューを使い切りカメラっていうのがあったみたいです。
おお、トップバリューで。
ことでね、まあ撮ってから実際上がってくるまでは日またなあかん、あの、もどかしい写真現像の世界。ね、
しかも、プリント頼む金額も決して安くないですからね。
その、焼き増しという発想があったじゃないですか。
ああ、そうですね、ありましたね。
とりあえず、とりあえずアルバムに入れて、焼き増しして欲しい人横に小の字足していってなって言って、で誰か嘘の数字書きやがって、なんでこれこんな10万もいるんやろって言って、誰もそんな書いて覚えないって言われて。
そういうことはあったことはないです。
そうです。そうですか、騙されてね。
騙された
ことない。あと、修学旅行とか、社会科見学とか、ああいう時も、あの、学校でね、写真売ったりとかしてましたよね。
うん、高田さん、あの、通販の。
ジャパネット。
ジャパネットとか、あの会社大きくなったのは、そういう写真の焼き増し業で大きくなったんですよね、あれ。
おー。それは知らなかった。
戦友会ってあるじゃないですか、戦争行った方々がね。
あ、はいはい。
そういう、ああいうイベントなんかにも付き添いで行って、うん、で、一緒になっても写真撮ってあげるそうなんですよ。で、その写真を今度また焼き増し言うてね、これどうですかって、もう早いうちからすぐもう行って持って行って、ほなもうそれ上得意やから、いつでも注文来るわけですよ。うん、そうやって回って、もともとだから街のカメラ屋さんなんですよ、確か。そう大きくしていったっていうね、言うてありましたけどね。
ちなみに、この映るんですプラスは、アプリで写真のデータを受け取るだけじゃなくて、現像を頼んだりするのと同時に、写真のプリントを依頼するっていうこともできるそうなので、
はいはいはい、
紙で欲しいっていう人にも向いてるアプリですね。
現像やったら、最終的にフィルムがどうなるんですかね、返してもらえるの？
ああ、どうなんですか、ちょっとごめんなさい。そこまでは。
それわかんないね。
はい、ちょっとわかんなかったんですけど。
実際自分が買ったフィルムだから欲しいよね。
まあそうですね。
コンビニから本体を発送して、それがどうなるのかですね、
はい。デジタル配信を前提にしているものなので、もしかするとデジタルのデータ上から、現像があってデータが届いた後もアプリ上からサイズが限定されちゃうらしいんですけど、好きな写真を焼き増しっていう形でもう一回プリントを依頼することができるそうなので、ネガは必要ないだろうという発想に至ってる可能性もなくはないですね。
フィルムをスキャンかけてローデータかなんか知らんけど落としてしまったら、うん、フィルムは処分してしまって、そのローデータを元に焼き増し湧いたらもうプリントする、
うん、
みたいなことかもしれませんわね。残念やな。もうネガから因果紙に焼くのでやってほしいんだけど。今手間やからやれへんやろね。
うん、
まああれがあれなんで写真の面白いとこなんでしょうけどね。
ですね。
スミレさんなんかやったんじゃないですか、その、ネガから。焼き付けとか。
自分ではやってないですけど。
本当に？
はい。
フィルムの公式ページのよくある質問に、はい、ネガは返却されませんってありますね。
あ、そうなんや。
はい。
じゃあもう子供たちは一生ネガを見ることがないのであった。
まあそうですね。
おじいさんの家に行ったら何これって、これはネガというものじゃよっていう。なるんですね。ああ。ネガといえばネガティブなことを言うおっちゃんの話の時間が来ました。IT メディアにあった記事で、トランプ米大統領、アップルは海外製造 iPhone の 25% 関税を支払うべきという記事が出ていまして、もう一つ、次の日の、また IT メディアさん、トランプ大統領、アップルだけではなく、サムスンにも 25% の関税と発言。トランプ大統領は2日にわたって記事がなっていました。もうこれ、プレッシャーかけてるだけですよね。
まあ、ね、とりあえずはそうなってくると。ですけどね、
うんうん、本当に関税かけたれっていうよりは、うん、とにかく製造をアメリカに引っ張りたいっていうね。それをあの人が言ってます。iPhone マニアさんに記事ですけども。iPhone を米国で生産するくらいなら 25% の関税の方がマシ。民地移行衆が語るっていう記事も出てました。
持ちがつきましたね。
ねえ。そうなんですか。関税で高くなった方がマシなんですか。
コスト的にはマシっていうこの試算ですよね。実際そうでしょうね。今はね。
アメリカで作らせると何やっぱりぶどまりが悪いというか。
それもあるでしょうね。実際いろんなパーツの生産が海外で生産されるようになっても長いので、うん、そういうノウハウがないんですよね。
まあノウハウもするし、施設とかそういう機材とかそういうものもね、
ノウハウも全部ないので、うん、アメリカだけじゃなくて日本もそうでしょうし、
ね、そうなるとどうしたってコスト高い商品が出来上がるから、うん、関税で払うのとこあんまり大して変わらんことになるかも
しれ
ない、
ね、関税で払う方がいいと、
まだ安い、
まだ安い、まだ安いということですね。
どんな商売でも思いましたね。どっちにしても高いっていうのはね。順当にいけばこの秋ぐらいにまた毎年のような iPhone の発表なんてことがあったときに、はい、それまでにこの関税の話っていうのは
何らかの決着はつけるんだろうなと思いますけどね。
アップルもそれがはっきりせんことには新商品発売の方法も変えていかないといけないから、うんうんうん、なかなか、ね、難しいところですよね。ギガ人さんにはこういう記事も出てました。トランプ大統領がアップルを追加関税で落としたのはティム・クック CEO が中東訪問に同行しなかったからかもしれないという記事がありまして、そんなことでって思うけど、
子供みたいなこと言う人ですからね。
クックさんとは前の大統領やってた時からずいぶん仲良くしてる方なんだそうです、トランプ大統領。でも先のタイトルにあったように、クックさんがちょっと距離を置いてるんじゃなかろうかと、その前に中途訪問行くって言った時にクックさんが僕はいいわって言って断ったっていうのでちょっと怒ってんちゃうかという話で、その時クックさんはいかへんかったけども、イーロン・マスク、それから NVIDIA のジェン・スン・ファン、それからオープン AI のサム・アルトマンら多くの企業家は同行したというんですね。
これすごいですね。あの、イーロン・マスクさんとサム・アルトマンさんって今、犬猿の仲だったと思うんですけど。
そうそうそう。でも、あれでしょ ?5 月なんでしょ ?5 月の13日が4日間かけて行ったっていうから。
最近の話ですね。
ねえ。だから、まあ、それに、クックさん喧嘩だからそんな言われる、そんなことはないと思うけどな。まあまあ、そんな見方をする人もいたっていうだけのことだと思います。そして、スミレさんの記事、また一つご紹介なんですが、アスキー JP にあった記事で、やばい、これ欲しい、初代 Mac 風ドッキングステーション登場という記事で、マッキントッシュプラスを横に長く引っ張ったような絵があるんですが、ハローって書いてありますよ、画面に。
そうですね。
周辺機器ブランドの、これなんて読むの?ウォーキーズって言うんですか?WOKYIS。初代 Mac 風のモニター付きドッキングステーションを発表してまして、クラウドファンディングサイト、preelaunch.com で予約を受けるんですけど、あんまり聞いたことないですね、preelaunch.com っていう。
まあ、海外のクラウドファンディングサイトみたいですね。
はい。一回どんなんか見に行ってみますけど、キーボードとかね、なんかいろんなものを出してますね。
これディスプレイは、モニターは、
5インチの、
あ、5インチか。
はい、本物です。一応 1280×720 の解像度になってるんで、はい、まあ、サイズを抜きにすると多分11インチの MacBook Air とかそのあたりに近い解像度なのかな、多分。
それを5インチでやるとなかなか見づらそうな気がします、ね。
まあそこはあれですね。ただスマートフォンの画面の解像度とかとサイズ感考えたらそこまででもないかなという気はしますけどね。
まあまあ、どんな液晶の使ってるかにもよりますけどね。
あ、まあそうですね。
本体下部に今現行の Mac mini がすっぽり収まる空間が確保されてる。つまり Mac mini の上からこれを被せることで一体感の高い外観を実現可能。一体感なのか。
ガチャーンとドッキングするわけですよ。まあ男の子ならこういうの好きでしょってやつですね。
いや、そうでもないですけど、はい。USB-C、USB-A、SD カードなどオーソドックスな単位を一通りカバー。さらに SSD 用の M.2 スロットも用意されてる。これいいですね。
これ記事の一番下の写真、裏面を写してる写真があるんですけど、
は
い、この裏面の真ん中の横幅のあるスリットあるじゃないですか。ここの部分が蓋になってて、ここ開けると M.2 のスロットが出てくるんですよ。
ああ、なるほどね。Mac の裏にもこんなんがあったらいいのにな。あるか。あるモデルもあるか。これなんか後ろケーブル黒いのが一本出てまた中に収まるっていうなんか変なケーブルが一個あるんだけど、これ何なんですか？
これはだからドック本体と Mac を接続するケーブル。
うん、ああ、中の Mac とその、ああ、ドッキング言うからどっかでもうカファンとはまるんや思うんだけど、そうじゃなくて一応ケーブル渡してやらなあかんの、これ。
そうですね。はい。
そういうことが。
この Mac mini を装着しなくても別の Mac とかあるいは Windows の PC と繋ぐこともできますと。できるという。
はいはい。本体がいくらでしたっけ？
二つのモデルがあって、
はい、
母艦になる Mac を繋ぐ時の伝送速度が 10Gbps になってるものが99ドル。まあ今のレートでだいたい 14,300 円ってところですね。はい、で、もう一つ USB4 の 40Gbps に対応してる方が199ドル。だいたい 28,700 円。 3万いかないぐらいですね。そのぐらいになってます。ただ、クラウドファンディングの金額なので、実際に商品として出てくるときにどのぐらいになるかっていうのはちょっとまた違ってくるんです。
ああ。スミレさんに記事紹介されて、私中国のアリエクスプレスよく見るもんですけど、はい、割とこの時代の商品あるんですよ。このマックを横に伸ばしたようなデザインのやつで、前からよう見てて、あ、これもそうかと思って。一社じゃないんですね、だからこういうのやってるところって。
そう。なんかでも今、ね、打ち合わせの時に山村さんと話してて、アリエクとかだとこういうドッキングステーションにディスプレイつけたものが流行ってるんですよね、最近は。
うん、流行ってるというか、ゲーム機の方でそういうのが出てるんですよ。ゲーム機に対してのね。ドッキングステーションみたいな。だからその流れでこういうパソコンの方にも出てきたんやと思うんですけど。
スミレさんは買いませんか？
そう。せっかく。
せっかく入手した Mac mini のために。
いや、ちょっと一瞬、これすごく考えたんですけどね。
うん。
うん、どうせ買うなら 40GBps 版だよなってなると、3万円か、もうちょっと待とうかなっていうとこなんですよね。
ほんまにアリエクで探したら半値ぐらいで売ってんちゃう
か、
うん、
なんか、そう、それもありそうだったんで、そういうのも含めてもうちょい待ってもいいかなという気がしてるんですよね。どうも、細かいあれがはっきりしてないんですけれども、はい、電力供給とかその辺が独立していない可能性があって、要は Mac の方から電源供給をしてあげないとダメかもしれないので、
はいはい。
そうすると、もろもろパワー的に心配かなという、個人的にドッキングステーションはやっぱり独立した電源をつけておきたい派なので、まあでも見てて楽しい商品なんで、アリエクで似たようなのないかなと、また探してみようかなと思います。
今の話一連の中でしれっと言ってしまってて、リスナーさんでうわって反応してる人がいるかもしれませんけど、スミレさん、Mac mini 買ったんですね。
買いました。M4 Mac mini を、はい、整備済み品で、
整備済み品でした。
はい、はい。まさに先週の収録中にポチりまして、はいはい、無事に分割のローンが通ったので。
整備済み品だけど分割ローンができるんですね。
あ、そうですね。オリコの24回バレーにしましたよ。
あ、例の金利 0% ってやつ？
そうですね。はい。
おー、容量何本のやつなんですか？
普通に16ギガと2ごろですね。
あ、はいはい。
M4 Mac mini は最悪自己責任でサードパーティーの SSD 買って差し替えて容量増やすこともできなくはないんで、とりあえず2ごろでいいかなで。
ということは Mac mini が2台ある？
そうです。前まで使ってた M2 の方はこの後 Apple Care の余りを解約して、それからリセットかけて売却しようかなというところなんですかね。
ダブル Mac mini ですね。
いやー、そうですね。
マクドみたいなね、なんかダブルマックミニって言ったら。
ビッグマックみたいな、そんな感じですね。
そうだね。では、スミレさんの記事でね、最後締めますが、同じ ASCIIJP です。Apple iPad を自分で修理可能にという記事が出ていまして、アメリカの方では Apple がユーザーが希望すれば自身で Mac を修理するということ、またその道具を貸すということもしています。今回、その項目に iPad も追加されたということです。セルフサービスリペアプログラムズと言いますけども。一部の iPad ということで、全部の iPad じゃないんですね。
そうですね。はい。
iPad Air は M2 以降、iPad Pro M4、で、iPad Mini A70 Pro、iPad は A16 という。現行モデルだけですね、じゃあ。
そうですね。はい。
チェーとか言
う。いや、ね、これはあれですよ。山村さん、iPad Air M2 に買い替えねばならないとか、そういうあれじゃんじゃないですか。
なんで修理前提やねん、それ。いわゆる修理する権利に Apple が配慮したもので、こういうふうにやってますけど。これ日本は全然対象外なんですよね。Mac、
ね、
もそうですけど。
ちなみに発表をアップルがしたのが5月28日なんですけど、
はい、
その時点での提供エリアっていうのが、
はい、
日本は入ってませんけど、33カ国だそうです。
は
あ、結構ありますよね。
あるんですね。
今年の夏にはそこにカナダが加わって34カ国になるっていうふうに言ってるんで、そろそろ日本も対象にしてほしいんですけど、まあ多分技的とかそういう絡みも出てきちゃってるのかなという感じはしますね。
あ、日本だけですかね、技的言うてんの。
いや、結局他の国も電波の、ね、そういう制限する法令っていうのはいくらでもあるんで、うん、日本に限った話じゃないんですけど、修理に対する扱いとかその辺の考え方なのかなってところですよね。日本の場合、その自力で修理することがなんで問題視されるかっていうと、無線機の改造に該当してしまうからってところじゃないですか。多分そこがもうちょい法の解釈が変わるとかすれば、やれないことはないんだろうなとは思うんですけど。う
ん、こんにちは、Qさんです。今回はこれは伝えねばと思う記事を見つけたのでコメントしました。ひょっとしたら三浦さんを騙した犯人かも。 偽のアップル社製イヤホンを買い取り、販売店で売った疑い、夫婦を逮捕、三重名古屋テレビ名テレという記事がありまして、あと今月のテーマ、諦めなかったものについて、私の場合ポッドキャストです。自分でもやってみたいなと思い、密かに音声編集を練習したり、マイクを買って試しにライブ収録などもしてみたのですが、音声編集は結局やった満足感で終わってしまい、ライブ収録は音がうまく取れてなかったので終了です。iPhone などで録音してみても自分の喋りに満足できず諦めかけていたのですが、そんな私にも救世主ですが、その名はノートブック LM。 これで自分で書いたブログ記事を音声化し、ポッドキャストを配信することができるようになりましたと一つ目いただいてまして、 Q さんから続きがありまして、こんにちは。公開録音名古屋でやればいいじゃないですか。名古屋でやれば大阪からも東京からも来やすいのでいいと思いました。名古屋なら行きます、括弧名古屋近郊済みと、Qさんから2ついただいてました。 QQ さんコメントいただきましてありがとうございます。2ついただいてました、ね、ということで、偽のアップル製イヤホン、販売店で売ったっていう、捕まった。三浦さんが某なんとかで買った、あれはアップル純正じゃなかったっぽいんですよね、確か。
純正じゃないと、アップルストアで確認して、残念ながら我々ではどうにもなりませんって言って。
で、まあ、三浦さんはその、もともとオンラインで購入したお店へ返品したわけだけど。
う
ん、
そうです、そうです。
ね、あれ、いつでした
?2 年ちょい。
はい。ということで、イヤホンで、犯人は、夫婦で、桑名市とか鈴鹿市の買取販売店で、それぞれ、偽のアップル社製イヤホンを売ってた。6万8000円分余りだそうです。どっかで流通してるってことですかね。
ベトナムで普通に買えます。
あ、本当に、
はい。
まあ、そういうのがあるのかな、じゃあ、ね、それはね、これは偽物だよって書いて売ってるの。いや、そんなわけ
ない。そんなわけないですけど。もうね、売ってる場所からして、明らかにおかしいっていう。屋台とか。はい、あと、うん、ホーチミンだと弁担市場っていう、まあ、市場はあるんですけど。
弁担市場、
弁担市場とか弁担市場とかって言われるんですけど、ブランドのマークついたものは偽物しか売ってない市場ですね。
ああ、なんか聞いたことあるそれ。
はい。まあ、T シャツとか服とかカバンとかそういうのは多いんですけどね。はい。まあ、こういう電化製品もあったりしますね。
あれ、ほんまなんですかね。偽ブランド確かめるのって、ハンドルとか持ち手ついてるじゃないですか、カバン。はい、あれ、思いっきり力よくガー引っ張るんですって。
あ、まあ、それはあるかもしれないですね。
グッチとかでも、ほんまもんは、鉄アレ何個も入れて持ち上げても全然ビクともしないんですって。やっぱそんだけ縫製がしっかりしてて。
しっかりね。
それはでもなぁって、本物でもしそれだったら辛いしな。
まあまあ、そうですけどね。
ねえ、はい。
春さん、今度公開収録に合わせてそれ一個買ってもらって。いや本物と偽物どっちですかってちょっと、会社の皆さんに。
あの、持ち込んだらダメですからね。
そう、
あ、ですよね。税関で引っかかりますよね。そう
警察が製品の入手ルートなどを詳しく調べていますって偽のイヤホン言ってるそうです。うん、まあまあ、偽物がね、まあそうやってちゃんと取り締まれるのはいいことやと思いますが。
そうですね。
あと、諦めなかったものについてっていうのは、ポッドキャストで。前にも Q さん、ノートブック LM 使って、自動で男女の掛け合いのポッドキャストができるようなニュースをくださって、それが作ってみたっていうね。うんうん、はい。あれから私どもの自分の配信をノートブック LM に読み込ませて、それで概要をポッドキャスト風に作ってみたのは、自分で聞いたりしてみたんですけど、うん、本当に概要しか喋れないなっていうのは、ちょっと思いましたけど、まあまあそういうものなんでしょうけどね。
音声を読み込ました場合と、キルさんみたいにブログ記事を読み込ました場合とでまた違うかもしれないですね。
まあまあそうかもしれない。うん、でも音声だけであんだけ喋るのはすごいなと思いましたよね。
そうですね。うん、タイトルが何でしたっけ？うなぎでしたっけ？
アップルニュースラジオロバタ焼き。
ロバタ焼きか。
アップルニュースラジオロバタ焼きって書いてある。ワンボタンの声とロバタ焼き、そう聞こえんのかな？ワンボタンの声って言ってても。
どうなんでしょうね。
ノートブック LM でポッドキャストっていうのはね、多分この後もいくつか出てくるんだと思うんですけど、でもじゃあ毎回聞きたいかっていうとそこまでのにはなってないなっていう気はするんですよね。だから概要を知るためのツールとしては非常にいいんだけど、楽しむポッドキャストとして発展していくためにはなんかまだ要素、そのノートブック LM が足していけるようにならないとちょっとしんどいかなっていうのは、すみません、長いことポッドキャストやったり聞いたりしてる人間の意見ですけど。
まあ、なんじゃかんじゃ言いましたけど、危機感感じてますってことですね。
いやいや、そんなことない。大丈夫だよ。うん、みたいな。
ですね。はいはい。
そうすると来週からノートブック LM の声がなぜか山村さんに変わってたりするんですよ。全部自分で喋るみたいな。
それはないと思うけど。Q さん、そして公開録音は名古屋ではいかがですかということで。
うんうん。
名古屋地区は確かにね、やったことはないんですよね。
あ、うん。 いいかもですね。うん。
名古屋は個人的に古本探しに行ったりとかで、時々行くこともあるので、年に1回か2回ぐらいですけどね。
うん。
地の利はだんだん前よりは分かるようになってきてるんで。
うん。うんうん、
やっぱりあそこでしょうね。栄とかあの、テレビ塔があるとこ、あの辺の方が集まりやすいでしょうね。
そうでしょう。いや、そこをあえて大須のところにするとか。
大須か。
ジャンク屋さんとか、そういうものが、名古屋のあたりだと大須が確か一番揃ってるんです
よ、ね。まあまあ、そうなんだけど、名古屋も検討を入れさせていただこうと思います。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは、6月25日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は6月7日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。